教から受難説、詩篇38編。キリスト教会の伝統では、教から受難説で、今日は灰の水曜日と呼ばれます。今年のイースターは4月4日ですが、それから日曜日を除く40日前、日曜日を入れると46日前の水曜日を灰の水曜日と呼び、自分たちの罪を悔い改める節制の生活の期間が始まります。私たち福音派の教会ではあまりこの習慣を取り入れてはいませんが、教会の伝統ではこのような習慣があるということは、心の片隅においてイエス様の十字架への歩みを思い越すことができればと思います。伝統的に灰の水曜日には詩篇38編を読むことになっています。以下に解説と詩訳を載せますので、お読みいただければ幸いです。詩篇38編。ダビデの歌。記念のため、主ヤハウェよ、憤りによって責めないでください。激怒のあまり私を懲らしめないでください。あなたの矢が私を差し抜き、御手が私の上に重くのしかかりました。御怒りのため私の肉には健全なところがありません。私の罪のため骨にも安らぎ、シャロームがありません。私の咎がこの頭を圧倒し、重すぎる重荷のようになっています。私の傷は、産みただれ、悪臭を放ちました。それは私の愚かさのせいです。私はうなだれ、ひどく打ちのめされ、一日中、嘆きながら歩いています。腰は焼けるような痛みに満ち、私の肉には健全なところがありません。心の乱れによって、うめいています。主人よ、私の願いは、すべて御前にあり、私のため息はあなたに隠されてはいません。私の心は動転し、力はうせ去り、目の光さえもなくなりました。愛する者や友も私の災難から目を背けて立ち、私の近親者も遠く離れて立っています。私の命を狙う者は罠を仕掛け、災いを求める者は私の破滅を告げ、裏切りを一日中思い巡らしています。しかしこの私は耳の聞こえないもののように聞かず、話せないものかのように口を開きません。まるで私は聞くことができないもの、口で抗議できないもののようになりました。それは主ヤハウェよ、あなたを私は待ち望んでいるからです。私の神主人よ、あなたは答えてくださいます。私は申しました、この足がよろけるとき、彼らに喜ばせず、私に向かって高ぶらせないようにしてください。この私は、今にも、崩れそうで、痛みが、いつも、共にあるからです。私は自分の咎を言い表し、罪のゆえに不安になっています。私の敵は、活気に満ちて強く、ゆえもなく私を憎む者は多くいます。善に変えて悪を報いる者たちは、私が善を求めることで、かえって敵となっています。見捨てないでください。主ヤハウェよ、私の神よ、遠く離れないでください。急いで、助けてください。主人よ、私の救いよ。この歌は7つ悔い改めの詩篇、6、32、38、51、102、130、143の一つで、描写の祈りとも呼ばれます。これはキリストの受難の記念と理解され、伝統的に、受難節の始まりの聖灰水曜日に朗読されてきました。これはダビデの最も暗い時代の祈りだと思われます。詩篇32編で解説したダビデの罪の後、長男アムノンは腹違いの妹タマルを強姦し、その復讐として彼女の身の兄アブシャロムがアムノンを殺し、アブシャロムはダビデから憎まれていると思い込んでクーデターを実行するという一連の悲劇が11年間の間に起こりました。この間、ダビデはただ手をこまねいて、引きこもっていたかのようです。彼はそのクライマックスでこの詩篇を記したのではないかと思われます。ダビデは、神の大きな怒り、激しい憤りという類語を用い、苦しみが神の怒りによってもたらされたと嘆いています。1、3節。それがストレスになって体全体が病み、自分の骨から健全、平安、シャロームが去ったと言います。3節。その悲劇の引き金は、私の罪、3節、また私の愚かさ、5節にあると認めています。 これは父親に激しく叱られながらなおすがりつこうとする子供の姿に似ています。ダビデは私の傷が産みただれ悪臭を放ち五節と言います。ほんの一瞬の罪の傷が化膿してしまい家族全体にまで広がり彼は打ちのめされ一日中嘆いて歩くことしかできません。六節腰は焼けるような痛みに満ち七節とは感情の座が腰にあると見られたからで自尊心を失った様子を示しています。そして私の肉には完全なところがありません3、7節という繰り返しで自分の罪が体全体を重い病気に陥らせていると言っています。彼は今生きる気力さえ失い心は乱れ判断力を失いうめくことしかできません8節そのような落ち込みのためダビデは子供たちが起こした問題に父親としての責任を果たすことができませんでした。そのような中でダビデは主を呼び求め、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。9節と告白します。彼は今、神の前でため息をつくことしかできません。しかも、彼の心はさらに動転するばかりで、10節、目の光も失われ、まさに生ける屍のようになっています。不思議なのは、彼はその自分の状況をこれほど多様な言葉で言い表していることです。これは神の霊が彼の心の内に働き、言葉にならない絶望感を言い表すように助けてくださった結果です。それこそ、神の御前での呼吸、つまり祈りの本質と言えるのではないでしょうか。マルティン・ルターは、この詩篇を、キリストはご自身の見苦しみと嘆きの中で祈られた。それは私たちの罪のためであった、と簡潔に表現しました。
Luther's Psalmen Auslegung
からの詩訳。それこそ福音の神秘です。全く罪のない方が、私たちすべての罪をその身に担い、罪まみれの罪人の代表者となって祈られたのです。神の御前に祈るとは、答えが見えないまま、ただ、心の奥底の絶望感を正直に受け止め、それを神の御前に注ぎ出すことです。そこでこそ、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。ローマ8:26。祈り？主よ、私が自分の願望をあなたに訴える前に、私が自分の絶望感、心の底のうめきを、祈りとして表現できるように助け、御霊の取りなしを起こしてください。